はい、
はい、
また入って言っちゃった。
はい、
なんか夜明けのすべてって聞くたびに、
うん、
あの若者のすべてっていう曲を思い浮かべちゃうなと、
うん、
何かが、うん、何かがじゃ
ないよな、
ないよな、
ないよな、違うよな、
参ったな、参ったな
思い出してしまうな
もう思い浮かべちゃうねっていう話を今しててね、
うん、雑に思い出しちゃった、
うん、なんてことを思い出し、うん、そんなことを思い出しました。
はい、
うん、はあ、では、
はい、
続きまして、世にはびこるさまざまな事柄を精査し会議するインターネットレディオプログラム下水道の巨大シロラには実在した、本日2024年3月6日都内防止よりお送りしています。お相手は私ブレーキなしのおしゃべりお化け投げっぱなし軸のソサラメインパーソナリティの310佐藤です。頭の中は常に消しゴム、毎日がニューゲーム、北の大地が生んだ無双家お姉さん、人生最設計第一世代阿部さんです。
はい、どうも。
本当ゲスワニの工場ってやっぱ全然なんか自分の中でこう引っかからずに読めるな。
お
揚げ劇団引っかかるんだよな。
変えたら
揚げ劇団なんかさ1ヶ月に一度しかやってないのにさ、いや違うんだよ、うん、これ変えても変える前から一緒。
あ、そう
言ったことがあるじゃん。なんかね、ゲシュタルト崩壊するの。
お
読んでること自体が気持ち悪くなって崩壊するの。
お
何なんだろうね。
何でしょうね。
読んでるうちにね違和感が起きるというね、
うん、
不思議な。もうこれはね読んでると気持ちいいぐらいですよ。
お
ー何なんだろうね。
あれかな、
うん、
和劇団の方は綺麗にまとめてるけど、
うん、
こっち軽い悪口じゃないですかそこかな
汚ねジャブいいジャブ来たね軽い悪口、
うん、
まあ、あなたはね、
うん
うん、
悪口は言いやすいみたいな。
そうか、
うん、だから和劇団も悪口にしたらもしかしたら
ちょっと待って、俺の印象悪すぎだろちょっと待って悪口って、ね、
大丈夫大丈夫、うん、今このぐらいだったら悪くはならない
だからグラントリの精神ですよね、
うん
うん、
まあでも悪口じゃないですか
いいじゃないですか、うん、頭の中は常に虚しく毎日がニューゲーム
悪口じゃないですか
北の大地が生んだ無双家お姉さん、ほらいいじゃないですか、
まあ、そこはまあいいでしょう。
人生再生
もう悪口じゃないですか
まあまあ仲がいいってことで、ね、
だから和劇団も悪口にしたらもしかしたらかからずに言えんのかもしれない。
うん
ね、
僕もでも割とあれですよ、人に言われたことを自分のには当てはめてますよ。
あ、実は
自分で考えてないんですよ。
いや自分で考えてますよね。
いや自分で考えたんだけど、うん、人に言われて響いたことを、
はいはい、
やってるんですよ実は、
うん、
はい、最初は自分で考えたんだけれど、
なんだったっけ、
さすがもう消しゴムかけた今怒った今日何食べたみたいなな
んだっけ
ブレーキなしのおしゃべりおばあけ投げっぱなしロジックの操作、うんうん、いや言われたわけじゃないよ、うん、投げ直接ね、
うん、お前投げっぱなしだ
な投げいや投げなんかその投げっぱなし理論やめてって言われたのは確かにみたいなところがあったんで、うん、責任は取らないっていうところ、
うん
うん、それっぽいこと言うのに投げっぱなし、うん、ね、投げたままにするっていうところがあって、そうかな、悪口かな、うん、そっか、まあいいじゃん、風装なんだけマイペースマイスター勉強会で、
いや悪口でしょ軽い
レイドさんやばいよね、また来たから
来た悪口ですよね。
でも本人は喜んでましたよ、弾丸トークで走るスノーピアサーって、
うん、あーそうね
喜んでましたよ、うんうん、
私マイペースマイスターって響きがすごい好き
僕もねこれはねやったなと思ってますよね、
これ気持ちいいね、うん、マイペースマイスター、
うん、そっか、まあいいんじゃん、風尊なんだけマイペースマイスター免許会で、
あのね悪口ですよね
でもトミーってそうじゃん、うん、本人もすぐそっかーとか言うからね、うんうん、悪気はないのかもしれんけど、うん、まあ、まあまあまあ、
うん、
仲良しということで、
まあだからそこだと思います、はい
かな、
うん、
悪口だからゲシュタルト崩壊しないのかなとか、うん、よくわかんなくない、でも悪口だからゲシュタルト崩壊しないって同じ文章を読んでるだけだし、もう別に僕悪口だと思ってないし、別に
多分ゲシュタルト崩壊っていうか見てないでしょ、悪口だから
見てないってどういうこと？見てるよ、見ながら読んでる。
いや見なくても言えるけど、やっぱり和劇団は悪口じゃないから多分見ないと言えないんですよ。
どうだからそれがそれは何なの？だから悪口だったら見ないで言えるってどういうことなの？
悪口は口からつらつら出てくる
あ、何それ、僕の人間性自体今。そうかそうかそうか、
悪口はつらつら出てくる。
ああ、なるほどなるほど、ああそういう感じか、うんうん、まあ今からそういう映画の話するからねなるほどね、うまいな繋げ方が安倍さんは。今ね、夜明けのすべてなんてさ、心優しいさ、ね、少年がさ、みんないい人みたいなさ話をした後でそういうことするわけだ。人間の汚さ醜い争い、しかしそこにあるのは愛か、愛のために何かを犠牲にしてもいいのか、果たして何が起きたのか、その時、うん、では参りましょう、
うん、
映画観察考察会議、落下の解剖学。はっという感じで始めていきましょう。
はい、
落下の解剖
はい、
やめて。あ、そういえばこの間さ、はい、ほら、ダムマネーのさ最後にさ、アキラさんの声が入ったっていうやつ、はい、あったじゃん、うん、
はい、
あれまあ心霊現象かと思って、アキラさんは言ってないって言ってて、うん、で私何も言ってないですよ、うん、え、今全員でも女の声が聞こえたって言って、うん、はい、アキラさん普通に言ってました、はいって孫をことなきゃアキラさんの声ではいって普通に言ってました、ね、無意識でしたね。
ああ、
うんね、
いやでももしかしたら
音劇でも分かんないと思うんだけど、
アキラさんのマイクから聞こえてるけど、
うん、
アキラさんは言っていないかもしれない。
そうなると怖いかなちょっと分かんないけれど、はい、
怖いかどうかも分かんなくなって
き
た。
いや、それはまあ置いといて、落下の解剖学喋っていきます、うん、現在公開中で、間もなくアカデミー賞も迫ってますけれど、まあ、皆さんぜひね、
うん、
見て、
うん、
お気になるように、
うん、
そしてアカデミー賞の前にぜひ見て、
うん、
ということでね、喋っていきます。ネタバレありきで喋っていきますので、うん、よろしくお願いします。まあ割とこうオチも大事だったり、
うん
ね、衝撃の展開が続々とあるので、
うん、
ということで、あるかなそういうとなんかすごく、
うん、
面白いミステリーみたいに、
どんでん返し
が、そういう映画じゃないけど、うんうん、はい、ということで、落下の解剖学、
あなたは必ず騙される、
そういうのだよ、やめろってフランス、フランスで撮られた映画で、
うん、
ジュスティーヌ・トリエさんという女性監督の方が、うん、旦那さんであるアラチュール・アラリさんという方と共に脚本を書いた、
うん、
で、本国では結構評価されてて、うん、何本かまるで日本で公開されてないわ、されてるないわけじゃないけど、
うん、
まああんまり有名な作品は分かんないです。ちょっと僕もちょっと調べた時に知らないなって感じだったんですけれど、うんうん、でがなんかこの主演のザン、これザ、なんか場所によって書いてあることが違って、うん、今回役名サンドラなんだけど本人ザンドラっていう、なんかどうなんだろうっていう、これあれですかね、フランスとかの読み方なんですかね、ザンドラ・ヒューさん、ヒュラーさんっていう、
お
ザンドラ・ヒュラー、ヒュラーかな、うんうんうん、さんをなんか主演に迎えて描いた、
うん、
そのね今回ミステリーみたいな。
そっか、あの奥さんサンドラさんだったか。
サンドラさんですよ、
うんうんうんうん、
サン、ザンで役名はサンドラなんだけど、
うん、
本人はザンドラ・ヒュラーさん、
うんうんうん、
で、場所によってはサンドラ・ヒュラーさんって書いてる、これもしかして今回のせいとか思ってるんだけど、分かんないですけど、で、落下の解剖学、賞を取ってまして、
うん、
カンヌでパルムドール、
うん、
そしてあの犬いたじゃないですか、
犬
が、パルムドッグという
犬
が賞を取ってるっていう、パルムドッグ賞っていうのが
パルムドッグ賞、
はい、パルムドッグ賞も取ってるっていう、うん、あの犬よくすごい演技じゃないか
と、まあ、犬すごかったからな、
まあすごかったよね、
うん、
で、ゴールデングローブでもう作品賞を取っちゃって、
うん、
でアカデミー賞でも作品賞を含む5部門でノミネートっていうことで、うん、で外国映画賞でなく普通に、本選の作品賞にノミネートされたという、うん、ね、稀有な作品ということで、うん、なんかフランスの女性監督としては初めてみたいな、
へ
ーだったかな。でなんか、外国の人としては8番目とかなんかいろんなのがあったんで、もうなんかもうそこまでいったらもうええやないかいと思って、まあまあまあ まあ、まだ一桁のうちは言ってりゃいいんじゃないですかねっていうと、うんうん、そして恐ろしいことに先ほど紹介した主演のザンドラ・ヒュラーさん、
はいはい、
同じアカデミー賞作品賞の関心領域っていうのがあるんですけど、ゾーン・オブ・インタレストって言って今すごい話題なんですけど、 A24 が撮った、
はい、
あのアウシュビッツの横の壁隔てた一枚の横で幸せに暮らす家族をシニカルに描いた、
え、何それ怖っ。
5月にこれ公開されるんですけど、A24 が作った作品の主演なんですよ。で両方で主演 で主演作が2本作品賞に入ってる
やば
ー。でザンドラ・ヒュラーさんも今回のアカデミー賞で主演女優賞にノミネートされてて、
やばすご、
まあ、割とゴールデングローブで勝ったとこもあって大本命とか言われてます。ただ今年はやっぱり結構強敵が多いですから、オッペンハイマーとか、あの哀れなる者たちとか、であれですよ、なんだっけ、上海じゃなくて違うフラワーズオブザキラワームーンとかスコセッシとかがいたりするので、あ、はいはいはい、まあ割と予想だと、まあ結構楽観解剖学もかなりあるかなっていうのがあるんだけど、大混戦っていうところ、うん、でなんかあれなんだよね、今年からすごくまた人種の配分がなんか変わって、
はい、
で結構あのそういう偏りがなくなったみたいなのがあったりして、またなんかどんな結果になるかいまいち予想が、アカデミー賞その前哨戦もあるけれど、アカデミー賞の中で予想がつかないなって言われてる中は割と大注目の一本ということで、満を持してのアカデミー賞の賞より先に先行公開されたということで、はい、僕もだからそれで覚えてましたもん、ね、落下の解剖学ってやつがやべえらしいじゃんっていう、
あ、そうなんだ。
そこは一応注目してて、もちろん結構前に予告編見てて、でまあ、その時にはもうパルムドールとか撮ってて、へーと思って、でアカデミー賞のノミネートが発表された時にめっちゃ入ったって、あ、やべえんだやっぱみたいな、でついに日本でも公開されたということで見に行ってきましたということで、はい、まあ、それが概要なんですけれど、どうでした安倍さん。
え、もうすごい面白かった。
はい、安倍さんも大好きですよね、近場みたいなね、
そんなねあの私だってそんな細かいその賞がどうとかは知らなかった、
前
評判何にも知らなかったけど、もう単純にまずタイトル、それからポスターの絵柄、それとフランス映画であることと予告編の雰囲気だけで、あ、もう行くしかないって、なんかピピーン行くしかないみたいな、なっていったんで、なんだろう、もう直感としか言いようがないから、今そんなことになってるんだってびっくりって感じですね。でも本当にね、まあ、フランス映画だからある程度、はい、まあいわゆる分かりやすく解決なんてないよなとか、
まあ、フランス映画でもさ、いろんなタイプがあるからさ、ミニシアター系はさ解決しないけどさ、
そうそう、
あの本流のやつはちゃんと解決するから大丈夫。
いや、私あのミニシアター系として受け止めていってたんで、何しろ
落下の解剖学を、まあまあでも系統としては それっぽいよね、
だからそんな明確な解決とかを見ない可能性も高いと思っては言っていたんですよ、
まあ、フランスしかもね152分もあるからね、ザ・フランス映画かなって気がするけどね、
いやでも本当にね、いやフランス映画いいですよね
なんだそれ。
なんかまずね、おしゃれ、すごくおしゃれだった。始まった瞬間にやったって思った。
ああそう、
あのそれこそ終わった後佐藤さんも言ってたけど、見終わった後言ってたけど、あの最初に階段からボールがコンタンタンタンタンタンタン、うわ
ー、オープニングね良すぎる、
素晴らしい。そして犬が降りてきて、もうありがとうございます。
しかもオープニングのさ、なんかインダストリアルなさ、音楽みたいの かけてさ、その落下ということをまずさ、階段からさ、落ちるボールで表現してさ、ねえ、それを犬がパクってやって持ってくみたいなさ、でなんかさ日常風景みたいなのがさ、なんかどこ撮ってるんだお前みたいなカメラワークでさ、ねえ、なんかそれ犬をさ、
犬してんですかみたいな、
犬をお風呂に入れようとしてさみたいなとかさ
そうそう、
なんかちょっともう怖いみたいなさ、
なんだろう、別に犬をお風呂に入れるだけなんだし、犬が抵抗するのも分かるんだけど、それをもう無理やりやろうとしてるところになぜか狂気を感じてしまう、この空気感何みたいな。
いや、 やっぱでもさ、夜明けのすべてもそうなんだけどさ、なんかやっぱこう映画監督ってさ、その、なんかこういくらでもこちらに何とでも思わせることってできるんだなって思いますよね、すごいなと思った、落下の解剖学もオープニングは、
それこそそう、夜明けのすべてが、なんか全部優しい空気を、ね、まとって見えるとかいうのと一緒で、 落下の解剖学はなんか一個一個が狂気をまとって見えるっていう
そうだよね、
ずっとなんかざわざわするっていう、
そうだね、落下の解剖学は本当にそう、なんか、
うん、だから最初にああやってね、あの女子大生がインタビューしてるのも、
うん、
まあ彼女が実際言っていた通り会話が噛み合わない、
うん、
もうあれがまあ確かに、まあ、女子大生自身が感じていたことだと思うけど、
うん、
ちょっとした恐怖ですよね、
うん、
こっちも見てるこっちも、
ね、
なんだこの女っていう、
うん、
ちょっとした恐怖を感じるし
と思ったらさ、フィフティーセントが書かれ始めるわけでしょ。
そうそうそう、
まあ、フィフティーセントあれアレンジらしいっすね、まあ、バンドのカバーらしいっすよ。
なんかウッキウキな感じだったもんね、
うん
うん、ね、しかも爆音で、
爆音でね、
そんな中、うん、まだなおちょっと話し続けようとするとか、もう何もかもが怖いんですけどっていう
この家怖えっていうさ、
異常者の集いやんっていう、
うん、
だから彼女が、大学生の彼女が帰ろうとして外出た時も、なんでこんなとこに住んでるん、え、住んでんのみたいな、別荘みたいな、ペンションみたいな、もう、うわ、もうずっと気持ち悪いわっていうのが、
次のバイオハザードの新作ですかみたいな
ねいや本当にね、いわゆる本当人が住むとこじゃないみたいな、
うん、
だから本当になんかずっと怖かったし、
うん、
でだからそしたら、あの目の見えない息子がね、目の見えない
とか弱視は弱視、住んでると思いませんでした、
ね、思わなかったね、旅行に来てるぐらいに思ってた、
失明してるわけじゃないね息子はね、
弱視は弱視はね、すごく近づければ見えるからね、
事故でなったって言ってましたね、
うんうんうん、あ、犬の散歩に行くのも、
うん、
なんだろう、別に平和に散歩して帰ってくるだけだし、
うん、
ワンちゃんもすごくいい子なんだけど、
うん、
なんか目が良くないと分かっていながら、ああいうちょっと危険っぽいところ歩くのにすごいハラハラしちゃうし、
すごいよね、うん、なんかね、うん、
まあでもね、犬と
ヒグマでも出そうだしね、
そうそうそうそうでもまあ犬とのね、なんか信頼関係みたいのはちょっとね、
うん、
賢い犬なんだなとか、
うん、
そういうのは感じたけど、
うん、
でまあいざ事故が、
あ、賞取ってるからね、賢い、
そうだね、賢いでしょうワンちゃん賢いでしょね、うん、いや、あの犬ね、あの犬もね、最初見た時ちょっと顔怖かったんだよね、
あの目が三白眼みたいになってるからね、
そうそうそう、瞳孔ペシって見えるタイプの、ブルーに黒の点があるから、
うん、
ちょっとヒッてなったんだけど、まあ見慣れればなんて可愛らしいって感じだけど、
うん、
でいざね、事故が、事件が起きたじゃないですか、
はいはいはい、
旦那さんが落下死をしているのを、
うん、
なんか辛いよね、息子が見つけるっていうね、
うん、
で息子がこう触って確認して、
うん、
お母さんを呼ぶけど大音量の音楽でお母さんに届かないという、なんかあの恐怖、うん、まあでもね、ちょっと一瞬思ったのは、やっぱりその現場検証入って、
うん、
頭にぶつけたすごい傷がある、殴られたかもしれないし、
うんうん、
物置の屋根にぶつけたかもしれないっていう話をしてた時に、確かに最初に思ったのは、
うん、
3階から雪に落ちて死ぬかなっていう、
そうね、
うんうん、確かに疑問はあった、
うん、
だからまあ奥さんが疑われて、
うん、
裁判になっていくっていうのもまあわかるし、まあ、そんな中でね、あのメディアはやっぱりね、面白い方をかきたてるのも、
うん、
そうかきたてられた時に、そっか、この人小説家だった、人気作家だったって思ったんだけど、
うん、
なるほどなるほど、人気作家かと思うと、確かにあえて騒がれるのもわかるし、あのただ自己死したりするよりも殺してた方がそりゃ世の中が面白いんであろうと、
うん、
いうのはわかるから、うわーって思いながら、でも私裁判映画好きだから、すごくこうね、あのやり取りを非常に興味深く見ていたんですが、
うん、
まあ裁判ものにありがちな、
うん、
敵側はなんと憎たらしいことでしょうかね、
平均的フランス人ね、うん、
ね、敵側の憎たらしいことと言ったら、
うん、
でこっち側の弁護士さん、お友達の弁護士さんが、
うん、
大変イケメンじゃないですか、でめちゃめちゃよくしてくれるじゃないですか、
うん、
私その時はやっぱり最初親って思ったんですよ、
うん、
この二人もしかして元彼元カノとか不倫とか、
まあちょっと イケメンだしね、
うん、あららって思ってたら、
うん、
まあ見終わればそんなこともなく、
うん、
ね、非常にこう清い関係、ちゃんと距離を取った関係で、
うん、
ああそういうんじゃなかったんだっては、
うん、
なって、 まあ若干ホッとした。途中でキスシーンとかでもあったりしてとか、ベッドシーンでもあったらどうしよう、それこそもう殺してるやんぐらいの気持ち
だから。でもあれはその好意的な、自分に対して好意的なところもあるから彼を選んでるのかもしれないな、うん、
まあ確かにね。
まあでもそこは難しいんだよね、うん、友達、彼を利用したとも言えるけれど、うん、まあ友達が逆に友達で弁護士あいつぐらいしかいなかったみたいな、
うんうん、
まあ彼を使わなくてもよかったわけだし、うんうん、でも自分に味方してくれる人だと思ってるから使うっていうのはもちろんあるし、
うんうんうん、
でなんかそのなんだろう、自分に肩入れしてくれるのに、うん、恋心をある意味利用した形になってるっていうのは構図的にね、
うんうん、だって彼は少なからず思ってる感じあったしね。
そうだね、
うんうん、そうそう。でそういうのもなんかそういう人間模様みたいのも面白く見つつ、やっぱりちょっと頭はね、謎解きには行くは行くんですよね、
うん、
その物置の壁にこうやってつくだろうかとか、違う、
なんかすごかったよね、その結婚飛びの、うん、結婚調査員のなんかプロみたいな、
うん、
どうやって飯食ってるんだろうこいつみたいな、
ね、そんなに結婚がつく事件いっぱいありますみたいな、
あんのかね、フランスとかだと ね、
ね、
うん、
そう、だからなんかああいうのもやっぱり、あと雪があったから1日も雪解けで雪とともに溶けて落ちてしまったんだみたいな話もあったけど、
うん、
そんなにここ溶けてるかなとか思ったりもしたし、あの雪山、
うん、
そんなにぼちゃぼちゃ溶けてんのかなとか。
でもほら空晴れ渡ってるから、
まあ確かにね、うん、まあ日中ちょっと溶けんのかもね、
うん、
もうそれにしてもなんかいろいろこうやっぱりね、どうだろうこうだろうってこっちも想像して見ていて、
うん、
それこそダニエル君、息子のダニエル君が家の中で物音を聞いたのか外で物音を聞いたのかが、
うん、はいはいはい、
覆ったじゃないですか、
うん、
覆って、最初がお外にいたって言ったのか、
最初は外から聞こえたって
言って、うん、で自分はシールを触れば外にいることが分かると、うん、だから外で聞いた、
うん、
だけど外にいると夫婦のやり取りは聞こえないと、
うん、
ベランダで話してない限り、
そう、ね、
だから彼は、いや間違えた、勘違いだった、中で聞いた、
うん、
って言い直した、
うん、
で最終的にも彼はもう一つ言わせてほしいと証言台に立つことで、うん、あのお母さんが無実であることを、うん、まあ息子の意見で要は証明したわけじゃないですか、
はい、うん、
でお母さんは無実となり、
うん、
晴れて息子と二人暮らせるようになったわけだけど、
うん、
そして犬の散歩もなんか今まで犬との接点特になかったけど犬の散歩も
あれね、はい、
したりして、
うん、
ね、途中にはしかも大喧嘩のテープなんかも流れりゃ、
うん、
なんかすごくリアルな夫婦喧嘩の
そうだね、
うん、うわ、なんか
あれ以来だわ、もっと超越したところへ波のリアリティで
リアリティ、うん、何が私あの夫婦喧嘩好きって、やっぱり最初は奥さんがまあまあそうねみたいなテンションで、
うん、
穏やかにことを済ませようとしていたのに
はいはいはい、
でもすっげえムカつくなっていうで実際あの旦那がだいぶちょっとやばかったじゃないですか、
まあ
しょうがない、ああいう人はいるし、
うん、
彼も苦しんでたと思うし、
そうね、
うん、彼自身自分の人生がうまくいかないことに苦しんでたし、
うん、
その横で確かに奥さんの人生がうまくいっているってことに対する引け目もあったとは思うし、
うん、
一発逆転してやりたいと思って頑張りながらも、
うん、
それこそここに引っ越せばどうにかなる、ここをペンションにすればどうにかなる、
うん、
リフォームすればどうにかなる、あれリフォームしてたら小説を書く時間がないって、なんともやるせない感じとか、
まあ、なんかその彼 の、 その息子の事故以降のそれぞれのアプローチの仕方っていうのが、うん、お互いが思う のそれぞれでそれを乗り越えようとか、
うんうん、
それから逃げようとかやったってのが、うん、まあ、勘に触った形っていうのが大きいのかなと思うけどね、う
ん、お互いに一生懸命だったんだけど、
でも奥さんって一生懸命か、
どうなんだろう、ね、
だって不倫してるわけじゃん、
ふあ、そっかそっか、そうだね、うん、そうだね、そうだね、
うん、
だやっぱり奥さんはちょっとね、奥さんは多分家計を背負ってるぐらいの自負はあったのかな、
その前後が難しいところなんだけれど、うん、家計もそうなんだけれど、その事故が起こって以来、うん、性生活がなくなった、うん、でその性生活がなくなったこと、うん、あるんだけど、うん、これだからフェイブルマンズも同じ話してたんだけれど、うん、その好きなんだけれど、うん、そのなんだろう、
心と体は
体みたいなのは別で、うん、みたいな、うんうん、
そうね、
うん、
だから別に不倫してるけど心を明け渡したわけではないっていう、そう
で実際途中で明かされるのはバイセクシャルだったとかさ、うん、そういう話があるじゃん、うん、でなんかその、まあ、世の中だとだからもう不倫はもう断罪されて、うん、そのダメだって言うけれど、うん、彼女の中ではその主義が違ったりして、
うん、
で、まあ、結構そのなんだろう、世の中においてグレーな話とかがいっぱい出てくるじゃん、うんうん、
まあ、で彼女からしたらそれこそフィットネスジムに行くのと変わらない感覚というか、うん、
そうそうそう、人によってはね、うん、で今はそういう時代だしみたいな、
う
ん、ただ結構割とだから最新型のっていう感じもしたし、
そうだね、うん、そうだね、
価値観っていうかね、うん、時代の価値観的なね、
あの結局うまくいってる間はいいんだけど、
はい、
うまくいかなくなった時に、うん、それこそ事故があって、はいはい、うまくいかなくなった時にだんだんこうがなんかギクシャクしてくるというか、価値観のズレが明確により明確になってくるっていう、うん、あの感じってすごいこうリアルだし、
そうだね、
でその中でまたあの息子の弾くピアノのあの感じもまたね、あのよくてね、まあ冒頭なんて本当にね、あのタイトル出るあたりなんて もう
冒頭のさ、やっぱあの写真のさ、うん、出来が良すぎちゃってさ、
2人の思い出の、
一般家庭でこんな写真撮られねえだろってぐらい素晴らしい構図の写真がさ、うん、超かっこよくモンタージュでさ、
うん、
いやかっこよかったな、
だいぶ楽しく過ごしてた2人ではあったんだよね、うまくいってた時はね、
まあそうだね、うん、
パーティーみたいのもしてたし、
まあ、あれもだからね、あのザラザラした感じとかリアリティがあったよね、
うんうん、
本当に人んちの写真見てるみたいなさ、
うんうん、でそんな中であのうまくいかないピアノをリピートリピート練習してる音が不協和音感で流れて、でも1年後には弾けるようになって、
最初でも結構弾けてたよね、
一番最初はね、同じ場所で突っかかって何回も練習して、
そうだっけ、
1年後ってなった時にすごい弾けてた の、
あのお母さんと一緒にさ連打みたいなのしてさ、うんうん、死ぬほど不協和音になるじゃん、
うん、
あの時にはさ、あなんかめっちゃ弾けないやんって思ったんだけど、うん、なんかオープニングはあんまりなんか僕は印象なかったっす
けどね、
あ、ほん
と？うん、オープニング結構同じフレーズを
っかかっ、オープニングはプロが弾いてるんじゃないリフレインじゃない、なんか僕はオープニングはあんまりつまずいてる感じがしなかったけどね、そうか、つまずいてたか、
つまずいてて、でその後1年後って言ったら急に弾けてたから、あ1年間練習、このフレーズめっちゃ練習したんだなと思ってたんだけどね、そうそう、
なんかあれいいよね、なんかスラップだけ練習してるベーシストみたいな、
あそうそうそうそう、そんな感じそんな感じ、でもあれが大事だからね、
うん、まあ、もう基礎は終わってるのかもしれないけどね、うん、
そうだからあの価値観がどんどんねずれていったってい
う、あれが大事じゃないよ、違う、だってあれをやる前にもっとやることあるでしょなんかそ技術のさ、かっこいいからスラップだけ勉強したみたいな、そのオーバーヘッドキックだけ練習してるサッカーみたいなさ
いや同じことをコツコツと一つのことをコツコツとでき
る、ピアノってのはそういう部分もあるのか、うん、なるほどね、うん、
そうでもなんかその後その価値観がずれてくっていうのも分かるし、
うん、
あの夫婦喧嘩も分かるし、で実際まあ息子がね、
うん、
あの傍聴席であの喧嘩を聞いた時の気持ちなんて、
うん、
まあいたたまれないっていう仕草はしてたし、うん、いたたまれないのは分かるのね、うん、でやっぱりあの喧嘩を息子がちゃんと聞いたっていうの結構多分まあ多分というか絶対大きな鍵だとは思うんだけども、ね、その後結局僕が喋りたいって言ったわけだし、
うん、
で、最終的な話になっちゃうんだけど、
はい、
まあ、彼女無実に、ね、息子の証言で無実になったじゃないですか、
うん
うん、で、まあ、晴れて自由の身となり、
うん、
よかったよかった、で、まあ、見終わったこっちとしては、
うん、
で結局のところっていうのが
まあまあね、
当然残って、
まあね、ま
あ
ね、
うん、あれがすごく好きで、
うん、
やっぱりいや本当に落ちたのかもしれないし、息子もね自分が証言に立つ前、
うん、
喧嘩の音を聞いて、
うん、
そして自分が再び立候補して証言台に立つ前に、
はいはいはい、
3階の屋根裏に行って、
うん、
窓を開けて外を見て、
うん、
まあ、一瞬飛び降りんじゃないかと思ってドキドキしちゃったんだけど、
うん、
見て何かを思うわけですよ、
ね、うん、
まあ 死ねないなって思ったのか死ねるなって思ったのか分かんないけども、うん、ここだなと思ったのか、うん、ここじゃないなと思ったのか分かんないけど、
うん、
ここはもう私の解釈だけど、
はい、
やっぱり息子は隠したと思うんだよね。
あ、何その、うんうん、はいはい、
息子は
楽しそうだな
きっと、うん、やっぱり外で話を聞く話し声を聞いたと思うし、うん、喧嘩する声を聞いたと思うし、うん、それはシールを触って、
うん、
外だと思った、うん、犬と一緒に外にいた、
はい、
外で聞いたと思うから、うん、やっぱりベランダにいる2人の声を聞いたと思うの。
考察中来たな。
そうそうそう、考察中ベランダにいる2人の声を聞いたんだと思うの、
うんうん、
でだからやっぱりベランダにいたんだってことは息子は分かりながら家の中で聞いたって言ったと思うのよね、
うん、
でその後も多分、うん、いっぱい悩んだはずなんだけど、
はい、
どうしてだろうとか悩んだと思うんだけど、うん、いっぱい裁判も聞きながら、
うん、
でもやっぱりあの喧嘩の声を聞いた時にある程度母親に同情したのかもしくは母親がいないとまずいと思ったのか自分にとって母親が必要と思ったのか、
うん、
いややっぱりでもちょっと父親が良くなかったと思ったのか、
うん、
分からないけれども、
うん、
その後でこう 見下ろした時にもうそれこそ死ねないなと思ったのか、
うん、
ここじゃないなと思ったのか分かんないけどやっぱり口をつぐんだんじゃないかなと思ってて、
うん、
だからこそ母親もそれを当然母親は殺していたならば自分が殺したという事実を当然分かっているから、
うん、
家に帰るときに怖かったのかなと思って、
うん
うん、でもまあああやって息子がねまあ口をつぐんで
うん、
受け入れてくれたからこそ、まあ、あそこで犬の散歩に行くこともできたのかなとか思ったりもしてなんかそういうどうなのかな これは私の想像だけどって思いながらそんなことを思ってにまにまにまにまってするのが
性格悪いね、
あのこういう映画の好きなところ
始まったぞ
ですね、
うん、
で実際私もあの旦那うわーっていっぱい思ったしやっぱり、
うん、
あのそれこそフランスは旦那の地元だし奥さんは、
うん、
でも旦那が行きたいって言うから寄り添って行ったし、
うん、
フランス語も裁判であれだけフランス語で頑張って対応できるぐらいフランス語を覚えてるし、うん、で旦那がペンション開きたいとんでんかんとんでんかんやってんのも、
うん
目つぶってね許してたわけだし、
うん、
だいぶいろんなこと譲歩してんのにお前は譲歩してないなんて言われたらうげえってなるし
、
うん、なんかねだから息子も思ったのか思わないのか分かんないけどもしくは本当に息子が打算的に思ったのかも分かんないけど、
うん、
実際お父さんいなくてお母さんも取られてしまったらどうなるかっていうのもあるからねあの状況で彼が、
うん
その辺は分からないし、うん、それこそ犬にアスピリンを容姿たくさんお食べじゃないんよ死んだらどうするんだよ愛犬じゃないのかっていう実験の仕方をしてまで
うん
ね、
ちょっと笑っちゃったよね
ちょっと笑っちゃった
かわいそう
かわいそう、
うん、
信じてたのに
やべえ死にかけたみたいな顔してたもん ね
こいつの出す飯もう食えねえよって感じで本当
ずっとねずっと水を飲んでるんだっつって同じあの時と同じだっつってやっててベロベロベロって飲んでる
いやでも
演技です
演技ですよくできた犬ですいやよくできた犬だった
うんパルムドッ
グ犬を傷つけない方法で撮影しています
犬に害のないアスピリンを使用しています、
うん、いやでも本当にねそういうなんか親っていう、
うん、
これ って、まあ、だから結局最終的にやっぱ人間ってちょっとそういう、
うん、
なんかあ黙ったのかな、黒いなみたいな部分が残るってニマニマしちゃう映画は、とても好きなのでとても好きでしたし、やっぱりおしゃれだったしね、何しろ、ね、
でもそれってさ、うん、要はさあれじゃない、そのまあ言ってみれば犯罪を犯した、うん、人が それを隠匿して、
うん、
ね、
うん、
で、あのあれじゃん、うん、その後も、
うん、暮らしていく
っていう、
うん、
一方の目線から見たら、うん、悪いことした人が生き延びてるって話になるじゃない。
もちろんもちろんもちろん、うん、俺のこと殺しやがってですよ、彼からしたら本当に殺されてたらね。
いやそれはだから旦那さんの目線から見なくても、うん、奥さんが自分の判断で、
うんうん、
ね、旦那を殺して、うん、でそれを息子にもなんか、
まあ、共犯関係
を築いてく、うん、っていうことになるじゃないですか、
うんうん、
なんかそれでなんかよしってなるのはなんでなんですか
よしっていうかね、なんかね、うん、なんだろうね、いや映画だからなんですよね、物語だからなんですよね、はいはいはいはい、現実だったら多分、
でも阿部さんが今そのに、はい、にわにわしちゃうっていうのはさ、うん、明らかにこうさ、もう旦那さんが悪いって思ってるからでしょ。
思ってるから思ってる、うん、だ悪い、うん、なんか悪いまで言わないけど、気持ちは、彼女の気持ちもわからなくはないって思うからだね、うん、そうなってしまったとしてもわからなくはないって思ってるから、うん、そこまでしなくてもよかったのにとは思うよ、
うん、
本当に殺したならば。
でもニヤニヤしちゃうわけでしょ。
うん、だからそれはやっぱり現実で絶対に自分なり、うん、あの他の人でもできない、やっちゃいけないできないことを、
うん、
あの物語はやってもいいからじゃないですかね。
うん、
だからあのすごい極悪な あの殺し屋の映画を見てもニマニマしてしまうのと一緒かもしれない。
うーん、そっか、うん、なるほどね、
うん、
はいはいはい、
うん、だからなんか、
うん、
おしゃれだし、ずっとなんかざわざわすんのもなんか、なんだろう、ホラーは苦手なんですが、うん、サスペンスは好きなので、
はいはいはい、
サスペンスのざわざわは好きなので、
うん、
そのざわざわ感がおしゃれな中にあの漂ってるあの空気感もすごく好きだったし、
うん、
で結局こうどうなんでしょうねみたいな、
まあどうなんでしょうかは好きです
ね、
わかるわかる、
好き、うんだし、まあもちろんその裁判ものも好きなのでね、
うん、
あの言ってみれば口の殴り合い
まあね、
うん、は好きなので、本当の殴り合い見るのは好きじゃないんだけど、映画でも血が出る殴り合いを見るのは好きじゃないんだけど、
うん、
口の殴り合いは結構好きなので、
はいはい
はい、はあなるほどねとかなったりするので、
うん、
あの非常にこう面白かったです、
うん、なるほど、
はい、でした、
はい、そうか、なるほどね、
うん、
うん、そっかそっか、
うん、
なるほど、
なんだい、
いや別になんか面白い感想だなと思ってまあなんかあれだね、そういうジャンルだと思っちゃったんだね、
うん、
なんかね、
うん、うん、
なるほどね、
うん、
まあ別にいいんじゃないですか、
うん、サスペンスだからって、
サスペンスだから、
うん、
いやなんか僕はすごくでも落下の解剖学、これこちらもまたすごい映画だなと思いました。なんか人間のその醜いところで、なんかその、うん、必ずしも憎い、さっき言ったグラデーションって言ったじゃないですか、
うん、
憎いけれど好きっていうのと、
うん、
憎いと好きって同時に存在しないじゃんっていう話がさ、
うん、
なんかこの映画にはないなと思ってて、
憎いと好きは、うん、全然、
例えば憎い人、憎いって言ってる人好きなわけないじゃんっていう、わかる？
なことない、
だからそれはそうなんだけど、
うん、でも一般的にそう思われるのは分かる、
で特に裁判ではそれが語られるわけじゃん、うん、あなたはね、旦那さんのことを憎んでいた、うん、いやでも私は愛してたんですと、
うん、
でここで話が進むわけじゃん、
うんうんうん、で憎いから殺した、
もちろん
愛してんだから殺すわけがない、
奥さんが、その今回の主演の奥さん、そのサンドラさんが、
うんうん、
夫のことを憎いって言ったらそれは裁判にとってすごい不利な話じゃん、
うんうん、
でだからその夫のことが憎いとか、うん、そういうことはないじゃん、
うん、
でも彼女が喋ってたことの中って結構 話聞いてるうちに僕はなんかね嘘があんまりないなと思ったんですよ。
うんうんうん、
要は旦那について語ってることの中に、うん、その本音、
うん、
っていうかほっといても彼女の本音は全部暴露されてるじゃないですか、
うんうんうん、
あの録音された USB とか、
うんう
ん、で息子に聞かれたくないことも全部こう出てくるじゃないですか、うん、だからすごい SNS みたいな映画だなと思ってSNS だしなんか今のこのね、うん、あのそれ文春法じゃないけれど、うん、まあそういう、
まあ、実際メディア側のねあれも出てたし、ね、
うん、社会的なねおもちゃにされて、うん、なんかそういう風になってくじゃないですか、うん、でなんかそういう中でやっぱ彼女の言ってるそのなんかだから不思議な話なんですけれど、要は人が死んでて殺したかもしれないって言ってるから、うん、この人が殺してた場合はそこには憎悪がある、うん、で殺してなかった場合は私じゃない、うん、自殺愛していたって、うん、でも愛していても自殺に追い込まれたってのは、うん、お前のせいじゃないかってどっちにしても言われる、
うんうん、
だけれど奥さんがの なんか話の中には、うん、なんか僕は割と真実味があるなと思って、うん、見てたんですよ、うん、それはまあ全然そんなことはないかもしれないんだけれど、うん、で割とこうなんだろうな夫婦仲の話みたいなのの、
うん、
なんかそのグレーゾーンの話みたいなのを結構してたり、
うん、
あと人間のグレーゾーンとか、うん、そういう話をしてるのが非常に興味深かったんですよ、
うんうんうん、
あの印象的だったのがあの仕事の時の話、
うん、
私はあのちょっと耳栓をして仕事をしたんですって言って、
うん
うんうん、でなんかその後寝たんですみたいな、うん、でそれを言われるじゃないですか、うん、そんなことありえます、
ね、うるさいとこでってね、
うるさいとこでって日常的にあったんで気にも留めませんでしたみたいな、
うん
うんうん、そんなわけがないでしょみたいに言われるんだよ、うんうん、でそれって法廷では証明できないし、
うんうん、
法廷で言ったら不利になるんだけれど、うん、あの人は言い切るじゃない、
うん、
私はそうなんですって、
うんうんうん、いや私もあれ見てる時にだってそうなんだもんって思ってた
そうなんかでもそれってでも、うん、世の中でそのなんだろう人間としての主権を勝ち取るためには、
うん、
嘘をつかなければいけない部分じゃないですか、
うん
うん、そうだよなこれを言ったらダメなんだもんなみたいな、うんうん、まあ、なんか僕らとかさ見るとさそんな人もいるわねって、
うん、
でさっきの憎いとさ好きが共存してる、
うん、
ねそんな人もいるわねって言って、
うん
うん、
9割愛してても1割すんごい憎いとかはあるからね、
うん、でなんかそのまあ話自体は落下の解剖学その一応ミステリーでもあるから、
うん、
でうまい具合に結局どっちなのがわからないようにはしてあるよね、
うんうん、
でその息子の件に関しても、うんまあ、近代知能なんで最初、うん、あの触ったやつが違うって言った時に、
うん、
奥さんがすり替えたのでは
とかそれは思わなかった、
うん、
あそれは思わなかった、なるほど、ね、
でも現実的じゃないなっていう、
うん
うん、僕は思ったんですよ、
うん、
そのなんか何もこう頼りがないほらあるじゃない、なんか自分近代知能トリックでよくあるんだけど、
うん、
部屋からこれが見えたからこの部屋にいると思ったって、あのあれですよ、あれは異人館ホテル殺人事件、
うん、
赤い部屋が一個特徴的な赤い部屋がいて、はい、そこに冥界の道化師、うん、冥界の道化師じゃなくて、なんだっけ、赤ひげのサンタクロースとか、ドラマ版の話でしたね今赤ひげのサンタクロースがいるから、
うん、
あそこで殺されたんだ、うん、赤い部屋に急げって言ったけど、
うん、
赤いってついただけで実は別の部屋だった、
うん、
でそれは照明を持ってきて赤くしてただけだったと、うん、人間の思い込みを利用したトリックみたいなもので、うん、うんなんかそれと同じようなものかなと思って、うんうん、思ってなんかあこれを触ったらこの部屋にいるって言って、うん、そう彼に思わせただけだったんだっていう、
うん
うん、俺の中のはじめちゃんが語りかけたんだけど、
うん、
なんかどうも話聞いていくと違うぞと、
うん、
あこれは多分息子がちょっとかばっちゃってますなみたいな、
うん
うん、でかばっちゃってる中で最初かばってたんだけれど、
うん、
それはなんでかばってたかっていうと、
うん
違うと、
うん、
違うかばいいのかかばってたでいいのか
かばってたであろう、だって多分外で聞いたはずだけど、
うん、
外で聞いたってことはベランダでそれこそ乗り出して、
うんうんうん、
何かで殴ったんじゃないかって話があったから、
はいはいはい、
家の中にしたかったんだよ多分息子はって私は思ったの、
なんかそんな話ですよね、うんうん、 そうそう、だからそれはなんかかばってたんだけど、うん、その途中で話を聞いてるうちに、うん、ちょっと待ってよ母ちゃんみたいなさ気持ちになったと思うんだよね、
うんうん、絶対なったと思うよね。
でうーんってどうなのかなっていうふうに彼も悩んで悩んで、うん、でやっぱその出てくる情報とかからさ、うん、その要は人間の知らなかった母親という一人の人間、うん、父親と一人の人間と知らなかった面が浮き彫りになってきて、うん、で僕らも登場人物の知らなかった面がこう出てきて、うん、で最初からやべえなこの女とか思ったらさ、うん、意外とでも、うん、なんかまともかもみたいな、
そこまでやばくはないかもみたいな、
うん、で最後にやっぱりさあの面白いもんですよね、うん、夫のさ、うん、あのシーンを見るだけでさ、うん、この夫やばいんじゃみたいな
そうそうそうそう
でそうするとさやっぱ急にさ、うん、あのね陪審員としてはさ、うん、やっぱ急にこれは自殺かなとか、
うん、
いやでも殺してでもいいよみたいな安倍さんみたいな感覚になるわけじゃないですか。でなんかその結局息子がなんでその、うん、お母さんの方をあの、うん、お母さんの方っていうかそのだから息子が最後にお父さんが昔こんなこと言ったことがあるっていう話を、
うん、
あれもだから監督があの、うん、そのインタビューで語ってて、うん、あの回想シーンはないですっていうふうに言って、
はいはいはいはい、うん、
だあれは彼が言ってることの映像再現であって、うん、それ自体が本当とは限らない、
限らない、
藪の中方式の危険なやり方なんだけれど、
はいはい、
あの何度もその同じシーンとかをそれぞれ違う映像とか視点で見せるっていう、ね、うん、あのだから藪の中方式の危ないところだったりするんだけれど、うん、なんか
あくまで彼の記憶、
あくまでそう
彼の証言であって、
証言である
とか記憶かどうかすらわからないよね、
うん、
証言なの、
うん、でなんかさあとはさそのほら奥さんがさ旦那とそのさキッチンで喧嘩してる時にさ、うん、殴ったって言って、うん、あなたは常日頃からそうなんですか、
うんうん、
っていう言葉を聞くと、あもしかしたらそうか常日頃からそうなのかもしれないって思うじゃん、うん、やっぱり、
うん、
でやっぱりそういうバイアスっていうのがさかかってってさ、うん、人間ってのは疑う心を持つわけじゃん、
うんう
ん、なんかそれをこう文字通りこう解剖してこう見せられてくると、うん、であのそのあなたたちは外から見てください、なんかすごい、うん、外から見てください、現場に来て見てくださいじゃなくて、うん、ずっと傍聴席で見ててくださいみたいな映画なんだよ、
うん、
であなたはどう思うんですか、うん、みたいなことを突きつけてくるタイプの映画なんだよ、
うん、
でその見せ方がやっぱり上手くて、
うん、
えみたいな、
うん、
信じてたのにみたいな、
うん、
え夫やばくね、
うん、
え息子おまみたいなえ犬かわいそうみたいななんかそういうバランスがすごく上手くて、
うん、
その人間のグレーな部分とかなんか、あなんか自分って思い込んでる部分あるなっていうところをすごくこう、
うん、
分かりやすく見せて、
うん、
でなんかこういろんな人間って複雑な生き物だなってことを、
うん、
なんか本当にねなんかうまいこと言いたいわけじゃないけどすごく解剖して見せたみたいな、うん、まさしく解剖学だなっていう、
うん、
映画だったなって。その落下の解剖学っていう時代はさそのね一つの落下っていうところのさいろんなこと、うん、その人間一人が落ちたっていうことをさずっとさ2時間半考察するわけだからさ、
うん、
その人が自殺なのか殺されたのかっていうことを話すから、うん、まあ、ね、ことになってるんだけれど、うん、なんか結局こう人間っていうこうさ、ね、曖昧もことした、
うんうん、
グレーな生き物っていうものをさ、うん、なんかずっと描いて見せた映画に僕はなってると思ったんですよ、
うんうん、
その点でやっぱりすごく映像センスもいいし、
うん、
見せ方としてもあれだし、うん、そして何よりやっぱ主演のザンドラヒューさ
ん
が、
うん、
マジで何考えてるか分からない、
分かんない、全然分かんない、
うん、絶妙でしたね、
うん
うん、息子も何考えてるか分からない、
うん、だからあのそれこそ愛と憎しみ、愛してますか 憎んでますか、うん、まあ正直言って両立すると思うわけだよね、うん、愛してることは確かだし、
うん、
でもあのなんかそういうちょっとした瞬間に憎しみがポッて出るっていうのも事実だし、
うん、そうですよ、うん、
その衝動で殴ってしまったとか、
うん、
まあ、場合によっては殺してしまったとかあるんだろうけれども、あれ息子の方もやっぱりそのバランスなのかなとか思ったのは、
うん、
息子も一旦母親を拒絶するじゃないですか、
はい、
帰ってこないです、
そうだね、
うん、やっぱり一人になって考えたい、
うん、
でその中にはもちろん何が正しいんだろう、お母さんはやったのかやってないのかとともに、
うん、
自分がお母さんをどう思っているのかも絶対考えてたと思う、
ね、そうだね。
だからやっぱり、まあ、かばったとするならば、
うん、
それは彼の愛だったのかなとも思うし、
うん、
さっき打算という話もしたけど実際打算かもしれないけども、うん、愛かもしれない。やっぱ家族として今までお母さんとそうやってピアノ連弾してきてとかいうのもあったわけだから、う
ん、あのさでもピアノの連弾のシーンってさ、うん、思ったんだけどさ、うん、その夫婦の喧嘩だからあれあの音声はマジじゃん、
うん、
で夫の目線から見たら、うん、夫はあの俺は息子に向き合ってる、
うん、
お前は向き合ってない、
うん、
逃げた、
うん
ね、何もやらない、うん、仕事を理由にして逃げたっていう風になってるじゃん、うん、で息子もそれを自覚してるのかもしれない、
うんうんうん、
この母親は自分に対して冷たい、
うん、
なんかあの事故以来、
うん、
自分に向き合ってくれなくなった、うん、猫可愛がりはしてるんだけれど、うん、で今回の事件の時もおーってなるけれど、うん、なんかこの人にはちょっと思うところもあった、うん、みたいなところがあって、でその結果あのピアノが不協和音になってるのかなとかさ、
あ
どっちなんだろうと思って、
ね、
今の2人の心の状態が合わないから、それとももともとここは事故以来不協和音だったのかなとか、
うん、
お互い問題ない、母親と子供としては問題ないんだけれど、うん、何かを抱えていた、だってそれはほら夫がさ、夫の言ってることが正しければ、うん、夫の分析によるとお前は逃げてると、
うん
うん、でだから不倫もした、
うん
ね、こんな子供を抱えてるのに、
うん、
っていう話もあるじゃん。でだけれど夫はそれを指摘したんだけれど、うん、その話を息子が聞いた時に、まあでも母さんの気持ちも分かるなって思ったのかもしれない、
うん
うん
うん、
でもそれを多分その要素もあったのか、それとも犬にあのアスピリンを飲ましたらあの時と一緒だってなって、うん、その話を知らなかったんだっていう、うん、父さんが自殺しようとしてたなんて、うんうん、
そうね。
だからすごい、だからさ分かんないようにしてるんだよね、
うんうん、そう、父さんにもその気持ちがあった、
うん、
っていうのは彼の納得材料の一つでもあるし、うん、そうだね。
なんかで彼の中のその彼がすごく大人になる物語でも あったと思うんだよ、うん、その、うん、お母さんなんか冷た、もしかしたらまあ、わかんないんだけど、うん、お母さんなんか冷たい、あれ以来、
うん、
なんか僕のことが嫌いになっちゃったのぐらいに、まあまあもうそういう年でもないか。
いやでも私は逆に事故でああなって夫婦があんな風になってしまったら、うん、一般的な子供だとして、
うん、
自分のせいだっては思うだろうなと思う。
ああ自分のせいだ
った、ね、自分が事故にさえ遭わなければっていう風には思うんじゃないかなとは思う、うん、だから自分を責めてはいると。
なるほどね、
うん、
まあでもそれがなんだろう、すごく絶妙に描かれないじゃん、
うん、
は分からないんだよね、うん、彼がどういう風に思ってたか、うん、それが分からなくて、うん、で、あのテープとかを聞いた後にちょっと一人で考えたい、うん、で実験検証もして、うん、ね、
まあ、自殺も考えてた、
自殺を考えてた可能性もある、
うん、
でも自分が実は本当は家の外で声を聞いていたとして、
うん、
間違えで現場検証が合ってたとして、うん、外で聞いたのかもしれない、うん、まあ実際の現場検証を見ると外なのかな、うん、間違えてましたっていう、うん、僕は家の中と外を間違えました、うん、ちょっと苦しいじゃんやっぱ、
うん、家
の中
と外、だいぶ苦しい、だいぶ苦しい、
あんな寒い地域で、
しかも分かりますってはっきり言い切っちゃったのに、
うん、
だいぶ苦しい、
だいぶ苦しいじゃん、
うん
うん、でなんかさあのさ結婚専門学の人とかなんか出てきてさその結婚の飛び散り方さとかさ、まあそれは本人は聞いてないじゃん、うん、あの子供は聞いてないけれど、うん、でもお父さんがやっぱりその死のうっていう、
うん、
あれはあったんだって、
うん、
本当に自殺しようとしてた時があったんだ、うん、でお母さんがさ、
うん、
そのお母さんって実はこんな人で、
うん、
初めて母親を一人の人間として見るわけ、うん、お母さんにもそうか人生があって、
うん、
お母さんもこんな風に悩んでたんだ、うん、なるほど、だから、うん、でそれが例えば安倍さんの言ったように息子と自分があの考えたこと、
うん、
迷惑をかけちゃってるかもしれないって思ってる、
うん、
だとしたら そういうか考えにもなるじゃん、うんうん、でお父さんのことも嫌いなわけじゃない、うん、死んだ時すごい泣いてたし、うん、ショックだったし、
うん
うんうん、だけれどやっぱりあの時にお母さんがやったやってないってことを悟ったかどうかわからないけれど、うん、あの話をしたわけじゃん、
うん、
であれが彼の虚偽の証言なのか、うん、あのお母さんに助け舟を出すための、うん、できる子供すぎるけどね、
まあね、まあね、
あれが本当だったら ね、
まあねうん、だからまあ本当にあれはあったのかもしれないけどね、
うん、あったのかもしれない、うん、なかったのかもしれない、
うんうん、だからそれこそ3階の窓から彼が下を見たの時に、うん、もしかしたらそれこそ今回は自殺じゃなかったかもしれないけれど、うん、いずれここから飛んだかもしれないと思った可能性もあるよね、
うん、そこのだからなんかね屋根登って見に行ったのはさ、うん、うーんってやっぱお父さんの気持ちを考えてみようとかさ、
うん、
あと僕ねでもね実はねあの今回の落下の怪物1点触れられなくて、うん、めっちゃ気になる点があるんですけれど、うん、そのあまあ触れられてんのか、うん、ある意味自殺だとしたらさ、うん、あの雪の上に飛び降りませんかって思うんですよ。でもあの映画とか見ててさ、うん、なんかこう落下とかするなんか人が落下してさ、うん、死ぬ時とかにさどっかに一回当たって落ちるとかあるじゃん、
うんうん、あるある。
すっげえ痛そうじゃん。
すっごい痛そう。
でまあだからその死のうとしてる人の気持ちなんてそんな分かんないから
分かんないけど
その時どんな精神状態で飛ぶからそのあやべえなんかそのね安倍さんとかだったらさ運動神経がないからさ間違ってさ、うん、右に飛んで小屋に当たっちゃいそうじゃん
そ
運動神経うまくいかないあ小屋に当たっちゃったっつって死にそうじゃ ん、 なんか、うん、ね、
うん、
あいつなんかねちょっと親父ポンコツっぽいし、
うん
うん、だからいや失敗したのかもしれないとか、うん、だ全てが絶妙に分からなく されてて、
うんうん、
で、まあ、警察の検証によると結婚の飛び方だとあの落ちただけじゃ飛ばないとか、うんまあ、結果最後ほらさ人情論みたいな突破したみたいなところはあるけどさ、
うんう
ん、なんかあの僕はなんか自殺だったら雪の上に普通に落ちるんじゃないのって最初思ったのよね。
うん、うん、まあでも単純に高いところから飛ぼうその間に障壁はあるがって思って飛んじゃうのか分かんないけど、
うん、しかもお父さんなんかその後少し動いたとかいう話もあったじゃん。
あーあったあったあったあった、うん、そうそうそうじわじりじり動いたって、
うん、でもなんかそのね最後のさ、
うん、
犬のさ、
うん、
犬がさね考えましょうって2時間半一切さ、うん、お母さんに寄りつかなかった犬がさ、うん、急にやってきてさ、
うん、
寄りついたのもさ、うん、えって思うじゃん。
お前どうした。
え
あいつのそばにいたらアスピリン食わされるからさ
そうあいつのそばにいたらアスピリン食わされるあの人怖い助けてにも見えるしなんかえめっちゃ懐いてるんだ本当は
本当は、うん、そうそうそう裁判に行ってたから分かんなかったけど、
うん、
実は懐いてる説。
でもそのさ犬が外に連れ出してるわけじゃん、
うん、
え共犯みたいな、うん、風にも見えるし、うんちょっとやっぱり徹底的に分からなくしてるのがすごいなと思って、うん、だからマジで分かんないんだよね、
うん、マジで分かんない、うん、
マジで分かんない。
そこは本当にもう、
うん、
いっぱい想像しちゃう。
そうでもその想像っていうのがやっぱりこの作り手のコントロールによるものだから、うん、言い切れることもできるはずなんだけどやっぱ考えてもできないから、
うん
うん、でその言い切れない分からないじゃないですか、うん、真実なんて、うん、っていうところ自体が僕は映画のテーマにもやっぱりなってると思うし、で夫婦のことをそもそも法のシステムで裁こうなんてことがおこがましいっていう映画にも見えるんですよ。
ああ、うん、なるほどね、
うん、夫婦の中でどんなことがあってその二人の心の動きを離婚の裁判、うん、調停でこういうことを受けましたっていう、
うん、
おかしいじゃないですか、うん、一般的には、
うん、
いやでもうちの夫婦ではありなんですって話になると思うんですよ、うん、実際なってたじゃん、
うん、
うちではこういうやり方なんです、うん、おかしいじゃないですか、うん、奥さんっていう、
うん、でも確かに、
うん、
あの夫婦喧嘩のテープを聞いたら、
うん、
まあ当然その判事とかあの傍聴席も普通に眉を潜めると思うけれども、
うん、
でも意外と君の家もずっと録音したら出てくるよみたいな感じもあるし、それぞれもっともしかしたら ね、険悪なものもあるかもしれないし、
うん、
でも継続している夫婦もいっぱいいるだろうし、
うん、あとあれさ、そのさ、まあ結局そのあれってさ、要は陪審制度だよね、
うん、
で陪審制度で勝ったよね、うん、でさ、あの正直俺たちはさ、あの録音テープを聞いた時にさ、うん、うわリアルって思うじゃん、
うん、
でリアル夫婦喧嘩そのものみたいな、
うん、
やってますわ、うん、
あのボルテージの上がっていくタイミングとか最高。
でもやっぱりさ、このさ、でもさ、人間のさ心のさ動き方ってさ、うん、やっぱり必ず一定のものではない、うん、その決まった法則があるわけじゃないじゃん、
うんうん、
でそれぞれの家庭でも絶対違うじゃん。
絶対違う、
だけれど何かしらの共通点があって、
うん、
分かるみたいな、うん、彼氏彼女でもある、
うん、
みたいな、
うん、
なんか流れになるじゃん、うん、中野解剖学のあそこの部分って、うん、でそれを受けた陪審員がどう思ってたかわからないよ、うん、でもうちはああなるわっつって、いやうちはないですわとかさ、
うん、
そういう意見の果てにあれが決められてるってすげえなって思っちゃったよね。なんか、
うん、まあ、確かに喧嘩しないカップルは本当に喧嘩しないって言うしね。
まあね、それもそうだね、うん、で結局さ、息子がお父さんって自殺の気があったんですっていう話がさ、うん、決まっ、うん、その決め手にはなっちゃってるじゃん、
うん、
でそれまでさ、あのこの2時間半ずっとさ、うん、ずっとこうね、のんでり発言を続けてたさあいつがさ、うん、いやあなたこうですよね、おかしいですよね、うん、とか言って、でなんかでみんなにさ、いや関係、それずっと関係ないからその話ってずっと言われてたやつがさ、うん、最後にだってこれは想像です、関係ないですみたいな彼の印象ですからお前も印象操作してただろって、
ね、
対フランス人ってやつは
っていうか裁判ものだとどうしてもね敵側がね、大体ああなっちゃう。
でなんかこう絶戦みたいのは意外となかったじゃないですか。
あ、そうね、分かりやすい絶戦
は、うん、どちらかというとこう、ね、彼女の聞かれたくないことがずっとつまびらかにされてくみたいな嫌、
うん
ね、な裁判だった、
うん、なんでこんな嫌なこと言うのみたいな感じだったよね、
うん、でもやっぱりそれをさ途中でさ、キャスターが、キャスターっていうか、うん、あのね、出てきた人がさ、うん、コメンテーターが言ったようにさ、うん、そっちの方がおもろいとかさ、
うん、
面白いと思っちゃうから人間は見るんだよって、うん、でもさ人死んでんだよねっていう、
うん、
なんかやっぱでもめちゃくちゃ SNS だと思う、
うん、
思いましたね、
うんうん、彼女が著名人であるからこそね、
そうだね、面白いって言ってさ、うん、注目してさ、あの例の裁判のさ、うん、みたいなさ、うん、ところもあったり
して、殺してるっしゃーみたいに多分みんな言ってんだよね、うん、
でその党の本人がさ、その僕らはさ、うん、その裁判所から出た後もさ、うん、彼女追い続けるじゃん、うん、その顔をいろいろ見るじゃん、うん、マジで分かんねえっていう、
分かんない、
なんかあの息子にさ、なんか今日はママと一緒にいたくないですみたいな時もさ、うん、なんかやっぱショックでさ、うん、泣いてる表情とかさ、マジでショック受けてるじゃんこの人みたいな、
うんうん、
そんなタイプみたいな、
ね、
うん、でもほらその時にもさ、でもほらこの弁護士にちょっといい顔しとかなきゃならない部分もあるのかなとかさ、
うん、
なんかこう信じるんだか疑うんだかがさ、ざわざわするなみたいな、うん、いやすごいなと思って、それも、うん、でそう思ってるこっちに不安を突きつけるように、お前今不安だよねみたいな感じで、あの車の下につけたカメラが夜道を走るっていう映像を入れてくるこの監督
すごいよね、
この監督
あのカットえぐいよね
まあ、よくあるカットっちゃよくあるカットなんだけど、
うわーってなる、
事故りそうなね、映画とかでよくある、うん、
あとあの彼女があのホテルのベッドの上で物食べてんのいいんだよな
やさぐれてね、
あれいいんだよな
バリバリバリバリっつってね、うん、なんかさもね殺人犯がノーノーとみたいな感じにも見えるからね、
うん、うん、そうだよ、だって絶対あれよ、あの大衆にはあれよ、うん、この女やってるよ、だって顔怖いじゃんとか言われてんだよ絶対、
顔怖かったっすもんね、うん、やっぱり
前から思ってたけど顔怖いよねとか言われてんだよ、う
ん、何系小説を書いてんだっけ、
何系って言ったかな、
なんかね、
ねえなんだっけ、
なんかでもすごく面白おかしくね言われてっていうところで、うん、でも僕はだからなんかその 分からないっていう風に描かれてる時点でなんかまあいろいろ考えるんだよ、その息子がどう考えたのかなって、うん、で奥さんはどう考えてるのかなみたいな、うん、ただなんか言ってることは信じちゃえるなと、
うん、
これはだから女優さんがすごいのかもしれないし、
そうだね、
うん、でも立場的にはさほとんど喋らないしさ、
うん、
なんかその法廷ではね、
うん、
ほとんど喋らないし、なんか法廷で言うことにとにかく説得力がないし、
うん、
なんか大丈夫かなのはあるんだけどさ、うん、やっぱなんか外ではずっと文句言ってるしさ、
うん、
うん、まあでもで息子のことになるとしょめしょめ泣き始めて、うん、で最初の印象はさめっちゃ怖いしさ、
うん、
分からん、
分かんないってい
う、うん、でもなんかすんごいそういういろんなところにさ、うん、こうアンテナがさ伸びていくような作品だったから、
うん、
見ててなんかこう簡単に言うと人生だなっていう風になるじゃないですか、
うんうん、
なんかそんなもんだよな、確かに全員が全員何考えてるか分かるわけじゃないし、
うん、
あのさっきまで丸だったものが急に×になることだってあるし、
うん、
曖昧なものってあるから普通はこうだなんてものがやっぱりなくて、
うん
うん、でやっぱりその僕らのバイアスって自分の中のバイアス、
うん、
だからあれですよ、それこそほら昨今ね、
うん、
そのまあそんなに僕はやっぱりなるべくバイアスをやっぱりかけないようにしてる、うん、世の中でニュースが出る、例えば今回の落下の解剖学みたいなやつで、で大体ほら奥さんがさ殺してるってパターンがあるって、うん、そもそも出てるじゃない、
うん、
大体奥さんって言われるし、実際大体奥さんだったりするし、うん、まあ、そういうバイアスっていうのがある、うん、あるじゃん、
うん、
安倍さん言ってましたよね、大体奥さんだって、
まあ、家族とか身内が多いっていう
のは、ね、うん、多いっていう話があるから、うん、でもそこにはやっぱり人一人の人生がかかってて、うん、本当に殺してなかった時にそんなもので何かを決められたらたまらないっていう、
だからそれが松本サリン事件だよね、本当にね、もうね、
はい、今松本人志事件ですけどね、今
あ
松本サリン事件は確かにそうだよね、
そう、うん、旦那がやったに違いないっていう、
まだ松本人志事件はね、係争中ですけど、
ええ、うん、でも旦那はやってないどころか完全なる被害者であったっていう、完全に
そうだよね、うん、ああいう冤罪事件っていうのはさ世の中にいっぱいあるわけじゃん、
うんう
ん、で現代今松本人志事件とかさ、
うん、
でもさなんかさそうやって自分ですぐに決めない、
うん、
物事何が起こってもすぐに決めない、分かんないじゃないか、うん、その週刊誌の言うことなんて信じてはいけない、
うん、
で一方側の主張だけを聞いて何かを決めてはいけない、
うん、
常に思ってる、
うん、
ね、
うん、
なんかあのリップスライムのフェスがいじめられた、
うん、
こんなことがあった、バーって暴露して片方側は黙ってる、うん、その場合はもう片方の主張を聞くまでは僕はどっちが悪いか決めない、
うん、
なんか最近和解したらしいですね、
和解しました、
和解したらしいですよね、
お互いに誤解があったと、
うん、
ボタンの掛け違いがあったと、
そうで、もしかしたらそういうことがあるかもしれないから、うん、やっぱりすぐに思っちゃいけないなと、
うん、
でもやっぱりその今始まったスマイルアップに始まり、うん、宝塚に始まり、うん、なんかこう世間で起きたニュース、うん、あ、大きいとこってのは悪いことしてるんだ、
うん、
っていう風な風で物事をやっぱ決めようとするじゃないですか、
うん、もう死刑のレベルだよね、
うん、しやっぱりそこにすごく粘着するじゃないですか、うん、新しい情報が来てももう振り上げた拳は押せない、うん、ってなるじゃないですか、
うん、
でなんかずっとそういうのを思ってても、でもなんか、うん、この間どこかなんかの事件を見た時に、
うん、
ああやってそうだよなって思っちゃったもん、
うん、あのね人だからこっちも、
うん、そう
やっぱりね直感的にね
直感的にさ
思っちゃうんだけど、うん、結局それを表に出すかどうかだよね、
うん、そう、
そこのブレーキがかかるかどうかだとは
思う、僕はそれを表には出さなかったけど、
うん、
パッて見た時にやっぱそんなに知らないけどなんとなく印象の悪い話だと、
うん、
ああやってそうだなみたいな、
うんうん、思うことは私もあるよ、それこそえこれ奥さんやったんじゃないのとか、
うん、
思うことはあるよ、
そうだからこの映画を見てさらにやっぱり思った、あやっぱバイアスってなかなか取れるもんじゃないし、
うん、
それをやっぱ人にバイアスはと、うん、そうやって思い込みで言わない方がいいよっていう風に諭すのって難しいなと思ったんですよ、
うん、
僕も、
うん、だからそれこそあの息子も自分が外で聞いてしまったかもとか、
うん、
あるでもその中で一人になって、いやお父さんも自殺を考えてはいたかもとか、そういう要素を多分双方向からいっぱい集めてこういう喧嘩をしていたんだ、それから3階の窓を見てここから落ちたかもとか、いっぱい要素を集めて、まあ彼は彼なりにきっと自殺に違いないと、まあもしかしたら自分に言い聞かせてる形かもしれないけど、そこで結論を彼なりにつけたとは思うんだよね。それは彼の双方向から一生懸命ものを見たある種のその平等に、彼が裁判官となってやった方法かもしれないけれども、でもそういうふうに少なくともものは見たいなとは思ったよね。双方向から要素を集めていくっていう、
そうね、平等にやっぱり見たいなって。
真実は分からないから結局自分でこっちかもにはなっちゃうとは思うけど、真実が明らかにならない限りは。でもまあね、両方の要素はピックアップしたいとは思う。
そう、でやっぱりさ、それによってさ、なんかほらコロナ禍とかね、この間もさ、ダンマネの時に話したけどさ、コロナ禍においてさ、なんかその今までなかったことがあって、その時の反応で人間をさ、見てしまったみたいな話があったじゃない、でさ、なんかやっぱりそうで、で例えばさ、その、まあ、あんまり突っ込んだ話するとあれなんですけど、まあ一回言ったからいいか、宝塚のさ、今の話があるじゃないですか、で僕はだから安倍さんには言ったんですよ、安倍さんは今肩入れしすぎてますよって、全然その遺族側の気持ちは考えてないことに、今あなたは考えてるかもしれないけど、ないみたいになっちゃってますから、それはやめましょうよっていう話で、
そうだから自分内には考えてるつもりでも、表に出る言葉がそう聞こえないというのは理解する、
そうそうそう、それは本当にやっぱ難しいからっていうのがあって、でも気持ちも分かるの、安倍さん的には、僕は安倍さんはその一方向だけで見て判断したんじゃなくて、いろんな複合的な情報を見た結果、企業としての、ね、やり方とか、その情報を見て、ね、遺族が正しく情報を見て精査したと思うんだけれど、それを多分結局、ね、宝塚も30何ページとか、ね、あったし、で情報全部見てる人の方が少ないから、
今しかもな見れないしね、今も、
あ、もう見れないんだ、あれが、でなんかそれを見てる人の方が少ないから、なんかこの人ただ肩入れしてるなってふうになっちゃうから、
そうだから表には何も語るまいと、
そうだからやっぱ喋んない方がいいよね、
だから思うことはしょうがない、人が何かを思うことは止めようがないし、人がどんな印象を持つとか直感であって思うのは止められないけれども、そこから先表に出すかどうかは止められる、それこそ、まあ、さっきのね、夜明けのすべてじゃないけども、ストッパーは本来かけられるものだから、
今それがさ、なんかさ、出していいものだっていう風にさ SNS とかでなっちゃってるじゃん、何言ってもいいみたいな、SNS なのか好きに言わせろよみたいな、
言いたいことも言えないこんな世の中かみたいなね、言うぞみたいなね、
なんかこうそこにやっぱりこう人への気持ちの忖度がなくなっちゃってるじゃん、なんか別に言わなくてもよくない
そうなんだよね、思うことはいいけど言う必要って何、
自分でもあるんだけどね、
もちろんね、
これは別に言ってもいいことかなと思って言ったけれど、それでなんか例えばそれがなんでそんなこと言うんですかっていう人も
いる
だろうし、
いる絶対いる、
そうだね、
それは私も普段のミーティングとか
で、だから自分たちが必ずできてるとは思わないのよ、だってゲスアニってそのあれですよ、すごくこの映画をさ、なるべくこうなんだろう、その叩くだけだったらやりませんみたいな話をしてるけれど、思いっきしやった結果叩いてるっていう話もあって、あまり叩くのがひどいから、ある閉ざされた雪の山荘ではやらないわけじゃない、
まあそれを言った時点でだけどね
いやでも言わないだけで、まああんまり良くなかったよねと言ってるじゃん、良くなかった、僕は好きでしたよ、
いや私も欲しいものは全部作ってたよ、
そうなんかだからそれが理解してもらうのも難しいし、長時間聞いたらそう、なんかこいつら本当にそうかなみたいな、バカにしてないみたいになるから、
そうね、そうね、
で多分そういう感情悪さを感じ取った安倍さんがストップかけたわけじゃないですか、
そう、
まあ、それは確かにそうかなって、喋って っときたい欲が勝っちゃうこともあるから、まあ、だから僕らも結局同じでやってることは一緒かなと思うんですよ、うんうん、特に僕はね安倍さんはやっぱりもう悪口になるからやめようよって言うけど、僕は悪口になってもいいから喋ってるし、これは別に悪いことじゃないと思うよってやってるけど、うんうん、結果後から自分で取って聞いてみたら悪口じゃねえかみたいなことも
あるんだ、
ま
あ、
ないことはない
たまにあるんだ。
いや、うまく言えなかったなみたいな、う
ん、聞き直してたらあれ俺悪口じゃねえみたいな、
うん、
そうだったんだ。
そうだから、あの、なんだろう、包んだつもりでもやっぱりこの間のさ、
破けてた
このめっちゃ破けてたね。この間あのなんだっけ、ミナリ
サチアレ、あれは破けてたと思うよ。
でついさやっぱりさ、なんかこう名前出しそうになるよね。
ああ
危ね、危ね、セーフみたいな。
あなるほどね。
うん、そう。だってさっきの夜明けのすべての時ちょっと出そうになったもん俺。あっぶっ、はぁーと思って、本当の意味でみんなに幸あれみたいな映画じゃん皮肉なしで。
確かに本当に心の底から、
まあジャンルが違うからさ、うん、ジャンルが違うから、別にだからみんなに幸は悪くないんで、
悪くない、
別にそれは悪くないんだけど、
あれはホラー映画だから。
そうそう、ホラー映画だから、おいいねと思って、うん、そのタイトルは僕いいなと思うんだけど、うん、
いや、あのタイトルはね聞いてたよ、なかなか聞いてたから、なかなか聞いてたよ、うん、あ、なるほどって思ったもん。
そうそう、いや、いい映画だと思いますよ、う
ん、やっぱりなんか、うん、あの、あ、なるほどって思うタイトルはとても好きなので、うん、それはビビッときた。
いや、うん、でも本当になんかだからすごいなと思いました、うん、落下の解剖学、
うん、
なんか小難しいこと言えないけれど、うん、小難しいこと言ってないのにすげえ難しいこと言ってるなって今思う、
うんうん、
なんか表現するのが難しいよね、
うん、
とてもこと、いや、ちょっとすぐ言葉にはならないですね、うんうん、しこれを言ってみんなに伝わるとも、全員に伝わるとは思わないし、
うん
うん、何言ってるんだかよく分かりませんって人もいると思うから、
うん、
安倍さんはなんか分かるよね、僕の言いたいことは、
うんうん、
でもやっぱりこういう映画がもっとやっぱ世に出てかないと、
うん、
どんどんそのグレーが、
うん、
あの濃くなっていくじゃないですか、
うん、
黒になっちゃうから、うんうん、黒とか白になっちゃう、うん、どっちかになっちゃうじゃないですか、うん、やっぱグレーは必要っすよ。
いや、本当にそれは私常日頃言ってるけどそうよ
急に声でかかった。
本当にそう、常日頃言ってるけど、
うん、
あの、大体グレーで生きてきてる人間なので。
あ、まあそうね、うん、そうね、
うん、う
ん、いや本当に、でもなんかすごく、でも同時にその安倍さんの言うような、そのなんか人間のさ、
うん、
なんかさ、こうある意味こう見下ろし型、
うん、
見下ろし型でなんか人間の汚い部分、
うん、
なんかずる賢い部分っていうのも見えてきたり、
うん
ね、自分を正当化するためのなんか方法論みたいなのもあるじゃん、うん、やっぱり、
うん、
なんかそういう点でなんかこううまいことをやる方法もあるし、
うん、
ね、なんかニヤニヤできるみたいなところも、
うん、だし、なんかああいうとこ見てまた愛しい、人間って愛しいよねって思ったりもする。
そうね、うん、まあ、でもその一方でさ、やっぱこの間さ、ほら安倍さんに話したけどさ、うん、某映画のなんか某映画で、
うん、
その某映画の関係者が、
うん、
嫌疑をかけられてる、
うん、
ある事件に関わったんじゃないか。
あ、はいはいはいはい、はい、
でその予告編にコメントが入ってて、
うん、
そのでなんか そもそも嫌疑がかかってる状態で世に出していい人間じゃないみたいな、
うんうんうん、
でそれに対して、いや嫌疑なんだから分かんないんじゃんって言って、うん、でそれは裁判が決めることだから、うん、あなたが裁くことじゃないですよってコメントがあって、
うん、
でそれに対してまた来たコメントが、うん、裁判なんて裁判で裁かれたところで、ね、裁判が それは裁判ではそうなったけど、その人が本当に、ね、やったかどうかはその、うん、なんだろう、裁判、その腕に、裁判官によっても変わるし、
うん、
弁護士の腕によっても変わるから、うん、意味がないみたいなこと言って、
うん、もう法治国家の崩壊だよ
そうだから、そで、あ、同じこと書いてました、うん、その後法治国家とはって書いてあって、でも僕もそれは法治国家とはと思ったけどさ、うん、一方で今回の落下の解剖学は、うん、その法治というところを超える、
うん、
みたいな、
うん
うん、こういうなんかさ、なんだろう、そういう社会理念みたいなさ、
うん、
あのね、みたいなところで、いや、それは裁かれるべき、不倫をした、あなたがいけない、ダメっていう風に、うん、 裁判で裁かれるべきところにグレーを突きつけてくる作品っていうのがやっぱ近年多くて、
うん
うん、なんか難しいよな
って、まあね、うん、
で僕も別に裁判が絶対とも思ってないし、
まあ、もちろん
もちろんそらそうだ、うん、アメリカでおかしい裁判もいっぱいあるし、うん、日本でもおかしい裁判いっぱいあるし、うんうん、
それだってね、録画なり録音なり目撃者なりが明確にいない限りは、うん、難しいよ。
そう、でもそれをやっぱ声高に裁判なんて意味ないよっていうのは、そのなんだろう、人間と人間の今の社会の仕組みとして、
うん、
それを否定することってのは僕はおかしいと思うから、
うん
うん
うん、それは非常に野蛮だよね。
そうだね、何のために裁判があるのかって、
うん、
だって裁判があっても絶対に認めないってなったらってことになっちゃうから、
うんうん、
まあ、世の中にはそのラインを超えてね、
うん、
あるのがそのねラインを超えて確かにおかしいってことももちろんあるけれど、うん、その人の事例に関してはまあ何にも分かんないんだから、
うん、
なのにやっぱりその最初から裁判なんておかしいっていうのはさ、だからあなたのそれも時と場合によりますっていうことなんで、
うんうん、
やっぱ一個一個落ち着いて物事を見なきゃならないし、うん、世の中に何か意見をするんだったら精査が必要と思います、
うん。で本当になんで法ができてなんで裁判という制度があるのかって考えれば、
うん、
やっぱりこれだけ多くの人間が、
うん、
無差別に殺し合ったり傷つけ合うことなく、
うん、
社会を動かすっていう部分でね、うん、どうしても生まれてきてるわけだから、
うん、
それを根本からおかしい、おかしいっていうのも結局は自分が思う結果じゃないイコールおかしいなんだよね、
うん、
裁判なんておかしいって言って自分が黒だって言ってたもの黒ですって言われておかしいとは言えないわけなんだよ、
うん、
その人は絶対に あ裁判合ってたじゃんってなるんだよ、
うん、そうだね、
うん、え裁判おかしいって言ってなかった、でも合ってたしっていうのもそれもまた変な話で、
うんうん、そうだね、
うん、
まあだからそういう自分のさ、その一度こだわったものとかさ、
うん、
それを捨てるのも難しいし、
うん、
バイアスを捨て去るのも難しいし、うん、そういうことは難しいけれど、そういうことを人間知らず知らずのうちにやってますよってことを描いてるからすごいよね、
うんうん、
バイアスってやべえなっていうことをなんか改めて思い知る、
うん、
ああそうよねってなんか、うん、うん、だから見た瞬間にああ分かるよじゃねえな、やべえな、
でやっぱりその最後に舵を切ら、うん、子供に舵を切らせたっていうのもすごいなと思うしね、改めて。
そうね、うん、確かに、うん、
あれでも子供は純粋であるっていうところには基づいてはいるんだよな。
でも子供が純粋であるんだけれど、
うん、
でも僕らはさ、子供の子供は親に育てられて、
うん、
親が子供がそうなった時は親の責任だと思ってるんですよ、
うん、
で、あの子供がもしかして大人になった時、
うん、
僕はあの時選択を間違ったんじゃないかってなったらそれは親のせいなんですよ、
うん、
で、その父親が本当は母親が父親を殺してた、
うん、
で、それを息子が、うん、かばっ意識してかばってたんだとしたら、
うん、
それはそうさせた子供の選択なんだけれど、
うん、
僕は親のせいだとは思うんですよ、
ね、
それは、
うん、そうだね。でもその中で例えばかばっていて、
うん、
まあ、自分に言い聞かせたかもしれないし意図的に嘘をついたかもわからないけれども、
うん、
あの裁判の場で彼がその発言をして、
うん、
まあ、裁判官陪審員が、
うん、
これは本当、今までは結局こいつは本当のことを言ってないんじゃないかとか、
はい、
隠してるんじゃないかと思っていたものが、
はい、
あの子が言ったことは本当であると受け止めたからこそあの判決が出たと、
うん、そうだよね、そうそう、
これはやっぱり子供は純粋で嘘をつかないというバイアスなんだよね、
う
ん、
そうだね、そうだね、それもまたバイアスだね、
うんうん、
お面白い話だ
ね、うん、
確かに。
そこが ね結構今話しながら あれもかなり効いてるなって思った。
そうだね、
うん
うん、子供が言ったからってのはそれはそうだよね、
うん
うん、確かにこの映画のハクビの部分だよ
ねなんか今話しながら思ったバイアスっちゃそうだな、うん、あれはすごいバイアスだなって思った、
うん、夫が録音したあの日はもしかしたら夫から消しかけたように見えるのかもしれない、
うんうんうん、
ね、っていうかあの音源のさ面白いところはさ、うん、聞いた時にさ僕らはさ夫が悪くねって思うじゃん、
うん、
でもさあれ有利な証言としてさ、うん、提出されてるわけじゃん。
そうそうそうそう、
うん、
だから切れて手を挙げたっていう方を取られてんだよね、
うん、でさ検事はさ、うん、もうね水を得た魚のようにさ、
うんうん、
ほら
この人叩く暴力的って
普段からやってるんじゃないんですかみたいな。で息子が喋ったら、うん、印象ですよ印象ですよね、そうだよな、うん、確かに。いやなんかさ、こういうことを描いた作品って結構あって、うん、難しいなと思って、うん、あのラストオブアスっていうゲームあったじゃないですか、
はいはいはい、
ラストオブアスのラストシーンでそのまあ話を全部こう説明するとあれなんだけれど、うん、まあその主人公がその主人公が2人いて、そうジョエルとエリーっていうの、うん、で女の子が自分の命を捧げて世界を守るっていう選択をするんだけれど、うん、彼女を救いたくてそのもう一人の主人公であるジョエルは彼女を助ける行動を取ってしまう、
うん、
で彼女は自分で選択してそうなることを選んだんだけど、うん、自分可愛さそれも嬉しいし自分のことを愛してるから、うん、ジョエルがその選択をしてくれたことは嬉しいんだけど、うん、そのことを決して自分には教えてくれない、
うん、
で彼女はまだ少女であるからその状態であそこで何が起こったかは分かんないけれど、うん、私に嘘は言ってないんだよね、
うんう
ん、あんたの言ってることは本当なんだよね、うん、あんたがそれを本当だって言うなら私はそのことを信じる、
うん、
であそこであなたが言ったことを起こったことは全部真実なんだよね、
うん、
でジョエルはそうだよって言った、うん、分かったなら私もそれを尊重するって言って物語は終わるんですよ、うん、おーってなるんですよね、うん、
信じるってすごいことなんだよね。
その一方でよ、うん、やっぱこの気持ち悪さだからその、うん、今回息子に残された遺恨はそうじゃない、
うん、
正直息子もどっちか分かんないじゃん、
うん、
お母さんを信じることにしたのか、うん、お母さんがやってるかもしれないけれど、
うん、
お母さんがいなくなるのは嫌だから嫌だし、うん、お母さんの気持ちは悪くておとん悪いと思うからお母さんに味方したかが分かんないじゃん、
うん、
いやでも後者の場合だったらさ、うん、今後、
ね、
すごいまた悩むことになるのかも、うん、落下の解剖学2はもうすごい話
彼の苦しみ
なるじゃないですか、
うんうん、どこかで言ってしまうかもしれないお母さんに、うん、でも本当お母さんがあの帰るときに怖いっていうのがね、うん、また余計にって思わせてね。
うん、そうだね、
うん、
なんか何かもらえると思ってたけど何もなかったし、ね、帰るの怖いとかって言ってるからさ、うん、まあそれも複合的な意味があるよね、うん、その私本当はやってんのバレてんのかなって分かってて彼が言ったのかなとか、
うん、
もしくはあのシンプルあのいろんなこと暴露されて、うん、お母さんの印象変わっちゃってるんじゃないかな、
ね、
みたいな、
うんうん、それもある。
まあ、あの子もでも堂々としたもんでしたね、
うん、すごかった、
うん、腰の座ったとこすごかったけれど
うん
めちゃくちゃ探されたらしいですよあの子。
へえ、
うん、パンフレットに書いてありました、うん、なんか最初は本当にちょっとあのね視覚が弱い子で探してたんだけれど、うん、見つからなくて、うん、で普通の子を探して広げてようやく見つけたらしいんですけど、
うんうん、
素晴らしかった。
雰囲気のあるいい子だよね。
ちょっと憂いを含んでんですよねって監督が言ってて、
うん、本当に何がそんなに寂しいんだいみたいな顔してる。
うん、いい役子役でしたよね、うんうん、し使いこなしてるよね、うん、やっぱり、うん、いやでも本当にさっきもほらラサスがさあのこれに似てるみたいなさ、
うん、
やつがあったけどさもう一個あれだよねこの似てるやつあったよね。なんだっけ、
なんだろう、
なんかこのなんだろう、こうまたちょっと違うのか。でもそれは あれだ、あれ真夏の方程式。あ見てないんだ。
見た見た見た見た
見た、
うん、
真夏の方程式もそうじゃないですか、
うんうん、そうだね、うん、大人がやったことにっていう、うん、
子供が巻き込まれて、
うんうん、
でもね福山雅治が僕がいるからつって、
うん
うん、家族にっつってね終わるっていうね、うんうん、あの時のなんかこうヒリッとした感じもちょっとね、
うんうん、
なんかだからすごいこうなんかこう何層かのジュースみたいななんかこういろんな味のするドリンクみたいなさ、
うん
うん、いやこれもだからすごいですよね、うん、こりゃ賞取るわっていう、
うん、すごい
納得の出来でした、うん、お見事
お見事
お見事素晴らしい、ね、今後も注目って、うん、これを夫婦で書いてってるんだから
怖いよね、
うん、実際お前らうまくいきすぎだろって思う
そんな夫婦喧嘩なさってますみたいな、どうです？
それを書いてたら ねどうする、夫切れたら本当なんであれ書いたんだっつって俺たちがそういう印象見てたら、いやあなた普通普段そうよって
、うん、あんてい
やでもすごいよな、なんかでもこの落下の解剖学のこの話のさ、このね本とかをさ全部さ、うん、あのパンフレットとか読んでて、なんか印象としてはあれだね、なんだっけ、あの逆転のトライアングルの監督の話を思い出したなと思って、あの人もあのほら男おごるもおごらない問題で、はいはい、その奥さんと言い合いになった時の時、はいはい、これってって思ってとこから逆転のトライアングルっていうものを作ってるから、
はいはい、
うん、あなんかやっぱそういうところから生まれるんだなっていう、落下の解剖学もなんか多分そういうね、うん、なんか人間のグレーな部分とか、うん、バイアスっていうところとから作ってるんだなと思って、うん、それでこれだけのものにできて、これだけ最後にあのこの先の想像はあなたたちに任せますが不明瞭なものって、うん、なかなか作れないから、うん、なんとなくケツってつくじゃん、
うん、
あのいや俺はこうだと思うねっていう風に言い切れちゃうじゃん、うん、大体は、うんうん、安倍さんさっき言い切ってたけど、
うん、でも言い切ってから、うん、言い切っちゃったなと思ってた違うんだよな、それは違うんだよ、
そう、この、はい、いい例が出ました。このように人間というのは曖昧もことした生き物なので、
だから私は言ってるじゃないですか、常にグレーゾーンで生きているので、
そうそう、
あのよく佐藤さんに、うん、え安倍さんはこう思うんですか思わないんですかって質問されると、うん、思うこともあれば思わないこともあります
自信がないからね、
そう、うん、
なんかあと説明聞いてるうちに違うかも
あそれはよくある、それは違うかももあるし、
そうだよね、 今さだっていろんな話をしてた時にさ最後にさ、うん、子供のバイアスかかってるって話出てきたもんね、
そうそうそう、だしそれこそ最初は子供がその打算的かもしれないしとか、うん、あのそういうね愛情かもしれないしって言ったけども、うん、いやでも実際話してるうちに、
うん、
子供自身が自分にいっぱい要素を入れてある意味言い聞かせてる、これは自殺だったんだ、
うんうん、
って自分に思い込ませてる部分はあるなとは思ったし、
そうだね、
もしかして、うんうん、そのための確認作業で3階に行って窓を開けたかもしれないなとも思うし、うん、
まあでも結構純粋に彼なりに裁こうとしてたっていうのは感じたよね、
彼はすごく誠実にやっぱ裁、まあ、親の話だからね、誠実に裁こうとしてたよね、
うん、そのために愛犬も犠牲にしすることも厭わない、
かわいそうに本当死ななくてよかった
なんかでも あれもさ結構ギリギリな描写だよね、犬でやったってわからんやろって犬と人間同じじゃないんだよさ、うん、ね、君にはあれが人間に見えるのかいいじるないじるな、まあそんなわけでね、面白かったです、非常に良かった、うん、
とても面白かった、
いや本当なんか現実にすぐコミットできる映画いいですね、
いいですね、
うん、素晴らしい、
うん、
はい、じゃあ終わりますか、
はい、
はい、ということで終わりましょう、今回もお聞きいただきありがとうございました。下水道の巨大シラには実在したホームページ、 iTunes、Spotify 他で配信しております。番組名もしくは468に s.in で検索していただき、お好みの方法でお聞きいただければと思います。過去の音源はホームページのみ配信中です。 Twitter でも番組のお知らせなどをしています。同じく番組名もしくは下水道で検索してください。ハッシュタグシャープ下水道につけてのつぶやきお待ちしております。安倍さんが団長を務める姉妹チャンネル東京宝塚和劇団も同じ形式で配信していますので、興味のある方はそちらもよろしくお願いいたします。ということで、はい、
はい、お願いします。
いやなんか、
うん、
濃厚だったね、
濃厚だったね
この2回、
うん、
うん、俺のせいだけど
いやでも面白い映画だったからね、どっちも
語りがいがありますね、うん、なんか、うんうん、と思います、うん、はい、
いろんな感情がわーって出てくる映画ではあるからね、
すごい複雑だからね、うんうん、
どっちもいろんな感情が出てくる、
そうでしたね、うん、うん、対極的って言えば対極的で似てるようなところもあるよね、
うん、
うん、いやでも作家すげえ、
いやほんと人の気持ちをこうやって描くってすごいよね、
うん、描くしやっぱこっちの心理を うん、さやっぱこう掴んでるよねって気がしちゃうよね、うんうん、ちょっと意地悪な感じも、
うん
うん、ちょっとやっぱ意地悪感がね、うんうん、あるのもなんかいいなって気がする、こっちは、うん、落下の解剖学は、うん、うん、 フランス人ペーみたいなそれもバイアス
それもバイアスかもしれないけど、でもまあしょうがない、そういうステレオタイプがあって人間はやり取りできるので、
まあね、うん、ある程度のね、うん、それはね、ステレオタイプって言えば裁判長マジでひどかったよな裁判長ひどくない、なんかさ こっちの試合の時はさ、うん、あの口を挟まるのは煩しいんでやめてくださいみたいなはーみたいなさ公平じゃねえよ、 お前もう殺したと思ってるだろみたいな
お前はニュートラルで俺
あの裁判長はちょっと、ね、日本のやっぱ法廷劇だとあんまり見ないよね、
うん、
あんまり見たことないで、やっぱあれ見るとやっぱ僕のバイアスが踊りますね、こうフランス人ってクソだなみたいな差別しやがってみたいな、
まあ、フランス人っていうとどうしてもね身勝手で差別があってとかは思うよね、
ほんとね、なんかだからさ そういうさ、なんか本当のフランス人を知ってからさフランス映画とか見るとさ、うん、ふざけんなって思ってく
るでも旦那がフランス人で奥さんはドイツ人だっけ、
だそう奥さんはドイツ人、
ね、あもう規律正しいドイツ人ですよ、うん、
で英語で喋って、うん、フランス語で喋って、うん、あのよかったですよね途中でさあのね、うん、これフランス語で
なんて言うんだっけ、ああいいよね、
うん、とかさ、
うんうん、だから完璧じゃないまでもあそこまで喋れるようになってる時点で奥さんは譲歩していたと確かに思うんだよな、
まあ分からんよ、でもほらその話だってさ結局あのテープからしか分からないから、まあね、USB からしかさ、まあね、うん、
いやもうあんな山奥に旦那の希望で暮らしてフランス語覚えてるだけで立派だと思ってしまうよ
でも旦那の希望でってなってんのもあのあれでさ、
まあ、テープで
言ってるだけかもしれないじゃん、うんうん、
まあね、
うん、まあそれは本当かでも、
まあ、それは
実際の会話だからね、
うんうん、実際の会話、
うん、作られたものじゃないから、
そうそうそう、夫婦の会話だから、
そうだよね、奥さんがあの USB 仕込んでるわけじゃない
から、
ね、
そうそうそう、旦那が仕込んでたんだから、うん、
自分にとっては不利だもんね、うん、いやほら違う違う、あの USB 自体も旦那が仕込んでたという奥さんが作り出した、
ああ
奥さんにとっては不利だからな、うんうん、あんまり意味がないかな、うんうん、まあまあ
まあまあ
まあまあ、いやでも本当にあの裁判長だけは許せない、マジ一番嫌い、まああと裁判長のあの検事ね、
検
事っての驚いたね、弁護士じゃなくて検事だったからね、
検事、まあ、刑事裁判だし、ね、あのお父さん死んでるから、
ね、ヒーロー見ろあいつは本当にまあ日本と向こうで違うと思うけれど、うんうん、いやあれひどかったよ、
まあ断罪する側は多分日本でもあんなだと思うよ、
まあ検事って悪者だもんね、
悪者じゃない、悪者じゃない、
いやあのそのなんだっけ、こういう劇において大体描かれ方って、
ねう
ん
ね、
ハリウッドもそうだから大体検事は悪者でって、それはヒーローの中で言ってるから、うんうんうん、ドラマの中で検事、うん、っていつも悪者でさ弁護士がかっこいいんだよな、
う
ん、みたいな、
まあ結局こうね、重い刑を課そうとする側だからね、
うん、
お前がやったんだろうっていう側だからね、
うん、
で大体主人公側はやってませんよっていう方になるからね物語は、
うん、あいつのだからあの検事のさちょっとさ、うん、むかつく感じもさ、うん、なんかさあれなんだよね、なんかあのこっちのバイアスをかきたてるよね、
あまあね、
うん、なんかうるせえなこいつってなんかもう こいつがなんか悔しがる顔を見てやりたい
わかる
って思っちゃうからさ、
かか、
うん、なんか別に奥さんがどうとかじゃねえ、こいつが悔しがってほしい、うん、あと裁判長ももう無理ぽって思ってほしい、うんでもほらさ結局それだって気分で決めることだからさ、うんうん、同じことですね、うん、いや難しい人間ってのは、うん、まだ喋るやんって
まだ喋るやん
まだ喋るやんと思って、いや本当にだからやっぱ裁判者でムカつくところなんだよね、うん、確かに言った通りね、うん、ムカつくっていうね、うん、しかもこれ一方的だったからね、うん、絶戦にもならなかったから、うん、あの弁護士ねペラペラのね生ハムみたいなあんまりイケメンだけどそんなに頼りには
ならない、まあ、そうそう頼りにはならない、うん、まあ結果としては勝てたけどあんまり頼りになる気がしない、あ
のなんかチャイナのおばちゃんの方が頑張ってた、
ね、あ頑張ってた頑張ってた、
最後みんなでチャイナパーティーしてね、
うん、
うん、ねまあまあ
まあまあ
国際色豊かですよね、うん、確かにその点でも、うん、はい、では終わりましょうか、
はい、
はい、ということでここまでの相手は310佐藤と
阿部でした。